聞く講談社現代新社。この番組は講談社現代新書から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに、立ち読み気分でお聞きください。さて、今回お届けする新書は学び直し高校物理、挫折者のための超入門。田口義弘著。担当ナレーターは小野原睦美です。
本書の概要。
この本は高校物理の挫折者や、履修はしなかったが改めて学び直したいという初学者を相当して書かれたものだ。基本コンセプトは天下りにしないということに尽きる。高校の物理の教科書はややもすると世界はこうなってるという法則や公式がドンと与えられて、信じる者は救われるとばかりに話が進んでいく。疑問を提示すると、じゃあ実験で実際にそうなっていることを確認しなさいといなされてしまう。しかし実際に実験で確認できたからといって納得感があるかというと、それは別問題だろう。実際のところ高校物理の教科書の立て付けでは実験をすることが推奨されているが、現実は教育の現場で実験が多用されることは稀である。こうなりました、昔の人が考えた結果です、じゃなく、改めて一から考えたら今の公式や法則って自然な考え方ですよねと納得できたら、物理に対する苦手意識が払拭できるのではないだろうか。なぜそのように考えるかの理由を説明することができれば、良いレシピを学ぶことで自作の料理を考案できるように、目の前の現実に対して自分で考えて答えを出すことができるようになるかもしれない。教科書というよりは楽しんで読めるように、例え話や歴史的なエピソードを交えて随分と噛み砕いて解説した。高校物理の教科書におなじみの数式や無味乾燥な記述も極力控えた。本書が想定しているのは、高校物理の挫折者や物理に対する同型を捨てきれない文系物理ファン、そして高校物理の無味乾燥で天下り的な記述に違和感を覚えている読者である。数式や計算式などをがっつり盛り込んだ本格的な高校物理の解説書を期待される方には、思っていたのと違うとなってしまうので、別の聖書をご覧になることをお勧めしたい。はじめに、物理に挫折したあなたに。この本は高校物理の挫折者や、履修はしなかったが改めて学び直したいという初学者を想定して書かれたものだ。基本コンセプトは天下りにしないということに尽きる。高校の物理の教科書はややもすると世界はこうなっているという法則や公式がドンと与えられて、信じる者は救われるとばかりに話が進んでいく。疑問を提示すると、じゃあ実験で実際そうなっていることを確認しなさいといなされてしまう。しかし実際に実験で確認できたからといって納得感があるかというと、それは別問題だろう。物理学者を主人公とするとある有名な連続テレビドラマの主人公の口癖は、 すべての現象には必ず理由がある、だ。だとしたら、物理学者がそういう形、法則や公式で世界を記述しようと思ったことにも理由があるはずだ。何かとてもおいしい料理を作るレシピがあったとしても、一つ一つの手順に納得感がなければ、釈然としないだろう。硬い食材を煮るときは長めに火を通し、煮崩れしやすい食材は中火や弱火で短時間にとどめる。おいしい料理を作ることができるレシピの一つ一つの手順には合理的な理由があるはずであり、それが納得できなければレシピを理解したとは言えない。同じように、自然界を記述する公式や法則についても、なぜ導き出されたかという理由があるはずだ。こうなりました。昔の人が考えた結果です。じゃなく、改めて一から考えたら、今の公式や法則って自然な考え方ですよね。と納得できたら、物理に対する苦手意識が払拭できるのではないだろうか。なぜそのように考えるかの理由を説明することができれば、良いレシピを学ぶことで自作の料理を考案できるように、目の前の現実に対して自分で考えて答えを出すことができるようになるかもしれない。本書では、高校物理の教科書に登場するおなじみのテーマを題材に、物理法則が導き出された理由を読者と共に考えていく。このような目的に即して考えた場合、高校で用いられる物理の分類、力学、電磁気学、熱力学、波動、その他現代物理学、量子力学や相対論といったカテゴリは、必ずしも最適とは言えないのだが、そこを間骨脱退してしまうと、高校の教科書の何をどう学び直したのかわからなくなってしまうので、そこまでは踏み込まなかった。本編は以下のような流れで学び直しを進めていく。力学編では、すべての基本である質量の説明から始めて、等速直線運動、斜方投射から揚力へと進んだ後、運動量やエネルギーの保存について論じる。次に、電磁気学編では、電荷、静電気力、電場、電力、ローレンツ力を説明して、その中で磁場の説明も行う。電磁波の説明で、電磁気学編を終える。熱力学編では、熱力学のいろいろな法則、第一、第二法則、熱気管と冷却気を論じる。そして波動編で、波についての一般論、ドップラー効果、屈折、変更、反射を説明する。最後に、原子分子編で、駆け足になるが、量子力学にも触れる。こんな風に書くと、随分と堅苦しい本と思われるかもしれないが、教科書というよりは楽しんで読めるように、例え話や歴史的なエピソードを交えて、随分と噛み砕いて解説した。高校物理の教科書におなじみの数式や、無味乾燥な記述も極力控えた。前述したように、本書が想定しているのは、高校物理の挫折者や物理に対する同型を捨てきれない文系物理ファン、そして高校物理の無味乾燥で天下り的な記述に違和感を覚えている読者である。数式や計算式などをがっつり盛り込んだ本格的な高校物理の解説書を期待される方には、思っていたのと違うとなってしまうので、別の聖書をご覧になることをお勧めしたい。さて、最後に僕が読者の皆さんに、勝手に期待していることを述べて、はじめにの結びとしたいと思う。日本物理学会は、 毎年会員である物理学者が自らの研究をお互いに開陳し合う年次大会という研究発表会を開催している。毎回何千人もの日本中の物理学者が一堂に会し、丁々発止のやり取りを展開するのが通例となっている。物理学会はこの年会の一角に中高生、高校生が中心が物理学に関する自らの研究を年会に参加した物理学者の前で発表するジュニアセッションなるものを2005年から継続的に開催している。筆者は発足当時から提出されたレポートの採点やレポートで選抜された中高生のジュニアセッションでの発表の評価に関わってきた。もちろん中高生は難しい大学の物理学は学んでいないから、年会で物理学者が発表するような内容を発表できるわけではない。それでも往々にして物理学者も感心するような意欲的な発表をしてくれる。高校までの物理の範囲だってちゃんと分かればかなり難しいことを議論することが可能になる。現役の中高生でさえそうなのだから、この本で高校物理を学び直したれっきとした大人の皆さんならきっとジュニアセッションに参加する中高生にも引けを取らない立派な研究発表ができるレベルになると筆者は信じている。今回は講談社現代新書から、田口義弘著、学び直し高校物理、挫折者のための超入門をお届けしました。番組ではリスナーの方からの投票を受け付けております。 Spotify で聞かれている方はぜひ投票やアンケート機能を使って番組に声をお寄せください。最後に audiobook.jp からのお知らせです。オーディオブックは家事をしながら、車の運転中など好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。 audiobook.jp なら日本語オーディオブック数がナンバーワン。人気のビジネス書や話題の小説など豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると、最初の2週間は無料で何冊でも聞くことができます。ぜひオーディオブックを聞いてみてくださいね。ご利用はアプリストアでオーディオブックと検索してみてください。ピンク色の本のアイコンが目印です。こちらでもぜひお聞きください。